黒部座ストーリー。おはようございます。岩木幸子です。この番組黒部座ストーリー、黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部自慢の旬のお話、お楽しみに。黒部座ストーリー、黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今月は黒部の梨をピックアップしています。今週は梨の生産者の方にお話を伺いに行きました。今日は黒部梨の生産者の方のところにやってきました。新興果樹園の柳田恵子さんにお話を伺っていきます。柳田さん、よろしくお願いします。
こんにちは。暑い中どうもすいません。よろしくお願いします。
お忙しい中お邪魔いたします。
いえいえ、とんでもありません。ようこそ黒部に。ありがとうございます。
こちらうなずきの裏山にあるんですけれども、まあたくさんの梨の木ですね。
はい、ありがとうございます。丈夫で400本ほどあります。
400本、はい、
うちは生産者としては3代目になるんですけれども、はい、最初の方は昭和の12年に植えられたって言われるんですよ。この木、この新高ですね、これなんかがそうですので、もう樹齢81年も経っている木なんですけれども、はい、そういうふうに梨で80年です、はい、
たくさんの実がなっていますけれども、はい、なぜ梨を作ろうかなと思われたんですか？
いや、自分からしようと思ったのじゃなくて、たまたまうちの家族が、はい、梨の仕事を引き受けてこられたんです、先代の方から、はい、そしたらお父さんするのかなと思ってたら、はい、あんた下から行かれって言われて、はい、何の予備知識もなく来たので、はい、本当に梨の木にはね、申し訳ないなっていう思いが強いんです。もうちょっと、何でも知っている技術も知識もあるものが来れば、もっと上手に作れただろうに、何にも知らない主婦がやってきて、なんとなくこうじゃないかなとか、なんかこれでもこのくらい大丈夫かなとかっていう、そういう曖昧なことでやっていては、やっぱり気はたまらなかっただろうと思います。
でも試行錯誤を繰り返しながら、はい、こうしてたくさんの梨を、ね、お作りになっていらっしゃるんですけれども、
まだまだ試行錯誤中です、はい、
大変なことって何ですか？
一番大変なのはやっぱり天候なんですよ、はい、直せないですから、急にすごい雪が降るとか、はい、いっぺんに暖かくなって花が咲くとか、一番ダメージがひどいのは台風ですし、なんかそればっかりは、その人が誰か何かしたっていうんじゃないから、諦めがつくとは言うものの、もうちょっとどうにかしたらどうにかできたんじゃないかっていう、その苛立ちっていうのもありますし、はい、でも昔の人は天気予報もない時代に、はい、自分たちの目と鼻と勘でお天気を上手に当てておられた、自分のおじいちゃんたちを見ててもそうだったので、はい、そういう人たち その空を見る知恵っていうものを、やっぱり私らもウェザーニュースばっかりに頼ってないで身につけて、どうにかこうにか1年の収穫を無事終わらせるようになりたいなと願っていますけども、まだまだ発展途上です。
黒部座ストーリー。同じ品種ではないんですよね。
はい、そうですね、うちの場合はだいたい20種類ほどあるんですよ、はい、なんか昔からある畑ですから、はい、なんか地元の梨の好きな方たちに夏から秋まで次々と楽しんでもらえるようにって、もう先代の方たちからもうそうやっていろんな品種を入れていかれたので、はい、それが楽しくなってきました今で、はい。
今一番早く取れるものは何ていう品種ですか？
はい、うちの場合は筑水という品種です、はい、筑っていうのは筑波山の筑と書いて筑って発音して筑水っていうんですけれども、見かけはねちょっと日焼けしたじゃがいものような青もろい感じなんですけれども、桃の香りがする梨なので、皮を剥くと緻密な果肉で香りの良いとても美味しい梨です。放送の頃だと香水が真っ盛りだと思います、
はい、そうですか、はい、香水はやっぱり木としては一番多いんですか？
そうですね、やっぱり一番人気ですね、 私的には豊水が好きですけども、ご贈答用にも豊水が多い時期ですしね。
皆さんどんなところに魅力を感じてらっしゃるんですかね。
そうですね、やっぱり 甘いみずみずしくて甘くてシャキシャキっとしてるのは梨の大事なポイントなんですよね。でもこうみずみずしくするために水ばっかりまくと甘さが下がりますし、はい、じゃあ甘さのために水をまかないでいると今度はガリガリっとしてしまいますし、なかなかそこら辺が裏と表 の駆け引きがあって、ちょうどを探すのはなかなか、ね、その時の天候にもよりますし、難しいところなんですけれども。
本数は少ないけれどもおすすめのものってありますか。
そうですね、今青梨って一言に言うと富山県あんまり青梨作ってないんですよ。香水とか豊水とか表面の赤い梨が多いんですけども、青い梨で夏しずくというのとか八里とか青梨系というのは本当に匂いもいいんです。で作りにくさもあるので本数は少ないんですけれども、とても喜んでもらえるってことがやっぱ年々お客様から伝わってきますので、この夏の初めお盆前くらいでしたら夏しずくが美味しいですし、そのお盆過ぎたくらいになりますと秋玉とか秋麗っていうのがまた美味しいですし、それから9月の下旬になってきますと香りっていうのがそれぞれみんな違う香りがして楽しんでもらえると思います。
じゃあ訪れる時期によって、はい、こちらの新興果樹園さんでは様々な種類が楽しめるということですね。
そうなんです。でお客様にはお天気が3日ほど続いたら来てねって言うんです。やっぱり雨が上がったら晴れたぞってすぐに来たくなる気持ちもわかるんですけども、はい、雨上がりよりもやっぱり2日3日経つとまだ糖度が上がりますので、はい、でも2日3日待ってる間にまた雨も降ってきたりしますのでね、そこはお天気を見計らって来ていただけたらと思います。
そうですか、はい、人間の都合ばかりじゃなくて、
そうなんです、はい、畑の都合で来ていただけるといいんです。
わかりました。
黒部座ストーリー、
いろいろな、ね、ことを試しながら今日までということですけど、楽しいことっていうか嬉しいことって逆になんですか。
そうですね、やっぱりお花咲くと可愛いですし、美味しくなると嬉しいですね。今なんかもこうやっと大きくなってきたんですよ。今年は花が早くてもう花の時期であられも降ってきたりして、もう追われてやっとここまで来て、で穴だらけになった実をすむり落として今残っているのは形のいいちょっとよく太ってきたいい実になってきて、ああよかったなっていう、なんとかこう無事な成長の姿をたどり着けたなっていうのも嬉しいですし、お客さんに美味しかったよって言ってもらうとこがやっぱり一番嬉しい瞬間かな、そう思います。うちは庭先販売なので、ほとんど 95% うちの直売所で売っておりますので、はい、お客さんの直接の声が、この間のは美味しかったよとか、この間のはちょっといつもの比べてどうなんとかってやっぱり言われたりもしますので、それが緊張感になって品物 のレベルをちゃんと保てるように頑張る原動力になりますし、またそうやってお客様から直接 の楽しい話を伺えるというのもまた勉強になって楽しいです。
厳しいお話も直接入ってくるっていうところがまた刺激的ですね。
そうですね、やっぱり本当に楽しみにしておられるんですよ、好きな方は。だから例えば楽しみにして買ってたのに割ってみたら中がちょっと赤かったぞとかって、こっちは色んでるからこれは最高に甘いだろうと思ってお渡しする、だけど行き過ぎちゃってたということがわからないっていう、だからうちらのように小さな畑ですと大きな光センサーのある市場を持ってないわけですよ、選果場を持ってないので、もう手と目と鼻と噛んで、これならうまいだろうっていう感じで積むんですけども、やっぱり人間ですので失敗は出てしまうので、はい、その辺ですね、ご勘弁していただかないこともありますし、またそういう時は別のもので お代用してください、堪忍してもらいますので、はい。
さあそれでは最後になりますけれども、消費者の皆さんにぜひラジオを通して一言お願いしていいですか。
そうですね、本当に今日は黒部のお話に来ていただいてありがとうございます。それとやっぱり梨に限らず果物というのは 自然からの季節からの贈り物ですので、いっぱい召し上がっていただいて、で黒部にもあの美味しい梨さん求めに来ていただけたら嬉しいなと思います。今日はどうもありがとうございます。ようこそありがとうございます。
ありがとうございました。お話は新興果樹園の柳田恵子さんでした。柳田さんお忙しい中本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
黒部座ストーリー、
今週は黒部の梨の生産者新興果樹園の柳田恵子さんにお話を伺いました。今年は不安定なお天気で心配もされていたようですけれども、丁寧な作業でどうやら美味しい梨が出来上がったみたいですね。柳田さんのところでは梨の品種がたくさんあるということで、一つ一つ丁寧に書かれたこういった紙もですね入れていらっしゃるというお話を伺いました。そして梨狩りをしたいなという方はぜひ予約をお願いしますというお話でした。詳しくは新興果樹園のホームページをご覧ください。来週もこの黒部の梨についてまた別の角度から掘り下げてご紹介します。どうぞお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。